寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、8月も半ばということになりました。今日から後半の3回、ゲストをお迎えするというお約束でした。来ていただいています。ご紹介しましょう。浜松にあるオイスカ高等学校、その理事長、校長でいらっしゃいます、寺田亮太郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。すみません、忙しい中。
とんでもありません。
ありがとうございます。
いい機会を与えていただきました。
本当にあのね、寺子屋たっちゃんのスポンサーでもあるんで。
ありがとうございます。うん、
実はオイスカ高等学校っていう学校、ね、まあ、この学校に関しては実は、自習に、紹介を自習に回してもらおうって、学校のことは。今日はね、寺田亮太郎の人となり、うん、その辺にスポット当ててね、まあ、会話形式で、まあ、喋り始めると止まんねえからな、俺と同じで。
同じ匂いがします。
同じ匂いがするんで。それでまあ、そういうことでね、まあ今日は寺田亮太の人となりということで話をしたいと思いますね。で、もともと、学校の先生じゃないんだよ、校長先生。中部銀行。もう昔中部総合。そこのね、中部銀行の、まあ、上から勘定して一つ目二つ目っていうことをやって、それでまあ なんか縁があってオイスカの理事長で行ったんだよね。だから経営感覚っていうのが微妙に教員の経営感覚とは違うっていうのがあるんだよね。だけど非常に情感豊かな方で、まあ面白い、まあ、その辺で先生、その自分の人となりのなんでこういう人間ができたのかって、こう自分の人生振り返ってその辺をちょっと語っていただければ。
いや、私の思いは何を隠そうやっぱりお客様第一主義です。お客様大好きです。お客様にどう喜んでいただくかということについて今までいろんなところで多くの体験をしてきました。そのことが教育に生かせれば今そういう方向で道を歩んでいます。
うん、で、もともと静岡生まれ。
はい、私はもう浜松生まれ浜松育ちで、我が家は私を含めて15代目になりました。
お、
まあ、ちょっと江戸の時代から浜松デブイを使って多くの人が育ってきて、今それを支えているのが私というところです。
なんかその、まあ、縁があって大塚に行ったんだけども、はい、なんでその学校教育っていうところ、その辺はなんでそんなところに入っちゃったかっていう。
私も突然なんですよね。たまたまお友達が今のオイスカ高校に用事があるということで一緒に行動してた時にそこに寄っていいかということで寄らせていただいたんですが、そこのところにたまたま副理事長先生がおって、まあ、学校経営もこれから大変なんだよという話になりました。それはその人を集める、来ていただくということ、経営をすること、それから教育の内容を高めること、みんな難しいことでなかなか大変なんだよということ。でその時にゴロッと黙っていればよかったものを、やっぱりこう安定経営なくして質の高い教育はできませんねと、教育と、まあ、経営は両輪ですねというつまらないお話をした時にゴロッとご縁が生まれてきたような気がします。
今ね、普段は、まあ、今日は先生の人となりにポイスポットあげるって、普段はね、全くくだらねえなと思って、ダジャレばっかりなんだよね。だけど、それがまた面白いんだけどさ、要はね、でね、先生は言うと怒るんだけど、俺ね、最初お会いした時ね、よく喋る親父だなと思ったけど、まあ、俺よりちょっと上なんて年が。でね、その浜松へ、俺たちの、まあ、役員会で行った時に、二次会でカラオケ行こうって話になったんだよ。で、その時はまだよく存じ上げなかったんだよ。で、それで先生も一緒になって、そしたら、とある学校の事務長さんと、他の俺たちのその、俺たちの先輩の理事、副理事長なんていう方がね、カラオケで一生懸命歌ってんのにね、その二人だけね、寺田亮太郎と、あるとある学校の事務長がべちゃべちゃべちゃべちゃ喋ってて、しょうがねえ親父だなと思ってたっけ、俺、その時は。それでまあ中国一緒にまあ生徒連れていくっていう機会があってね、でその時にこの人は面白いと思ったんだよね。そのいろんなことがあって、それからなんかね、心少しずつ開き始めて、こっちがね、それで寺先生になったんだけどね。でもやっぱりね、教員と違う感覚があるんだよね。 まあそこら辺が面白いなと思うんだけど、なんでそんなね面白い発想ができるのかっていう、そこら辺は自分の持ってるもんなのか訓練してそうなったのか、その辺を若者にちょっとヒントで。
私はよく分かりませんけれども、そんなに面白い人間ではないんですね。で、基本的なスタイルはやっぱりこう、笑いは職場の潤滑油だと思うんですね。そういうものがなければ幅ができないということを思っています。で、じゃあそれで、人となりはどうなのかということですけれども、これはなかなか難しくって、こう自然に生まれてきました。で、その中でこう大切にしていることがあるんですね。それはそのスタンスを変えないということだと思うんです。で、こう多くの皆さんも考え同じだと思うんですが、私は最初にこう職員の皆さんの前で生と先生の作品だというお話をしました。その時に作品とは何かというふうに言われましたけれども、まあプロの教師が生徒を作っていくわけで、でその作った成果は生徒を見れば分かる。これがいろんな企業さんでも、それからいろんな職場でも同じように受け入れられることではないのかなということを思いました。で、やっぱりこう企業的な発想がですね、教育の中に入っていくことっていうのが教育を変える、まあ、素晴らしいきっかけになるんではないかということを、たった3年間の教育であっても役割責任はそこにあるわけですし、それからたった1日であってもそこに生徒の喜びや悲しみやそういうことがあるわけですから、それをどう引き出していくかっていうのが教育の原点かなということをいつも思っているところです。
そうそうそう、それはまあおっしゃる通りだと思うんだよ。で、そういうね考えを持つようになった先生のいきさつというか、いつからそんな風にお考えになって、その若い頃からそんなこと考えてたわけじゃないだろうし、だけど根本は父母の影響があるとかさ、何かあったんじゃないですか。
いや、その大きなきっかけは一つだと自分では思っています。それはもう金融課におる時もずっと営業を展開をしていました。で、こう営業ですのでお客様でないところに訪問していくわけで、開拓をしなくちゃいけない。で、その時にこう企業さんに行ってアポを取っていけば来なくていいというのが、もう 100% そういう結果あるわけですね。お取引を困っている先に行くわけじゃないんで、お金困っている先に行けば、まあ、大歓迎ですけど、そういうことはないわけですからそこに行くと、まあ、先方さんはもう十分足りてるから来なくていいよっていうことですから、ノーアポで行くんですね、こう訪問活動っていうので。まあ最初にお話をする人がですね、まあ貴重なお時間を割いてお話を聞いてくれるわけですけれども、大概上の空で聞いて、ご苦労さん時間ですよというのが毎日の仕事でした。で、お話が終わってから、まあお世話になりましたと、貴重なお時間ありがとうございましたということで外に出るわけですけれども、その会ってくれた人には感謝の意を込めてありがとうございました。で、また外に出てドアを閉めて、誰も見ていないところで深々と頭を下げて、この企業さんにもお世話になったということで頭を下げていく、まあ、そういうことをずっと繰り返していました。で、その時にたまたま生命保険の営業をしている方が見ておられて、で、あの人どんな人ということでお邪魔した企業さんにお尋ねしたら、いやいや先般来た若い銀行員だよと、で、なんか話をして帰りましたけれどもということで、その生命保険の営業の方がいろいろこうお話を聞いて私に電話がかかってきました。タラちゃんということで、どんな気持ちで訪問したのって言うんですから、あれこれとお話をしました。で、その時にやっぱり営業の原点を見たと、感謝の気持ちを持てるような営業にならなければ成功しないよね。で、私今度北海道の札幌支社で講演があるんだけど、あなたまあ聞いたお話をお話ししてみるわと、で、証拠にビデオを撮っといてあげるからあなたにあげるよということでもらいました。それが、まあ、私が見えないところでも頑張るから多くの人の期待に応えるという一歩だったかも分かりません。
まあ、なんかいろんなね、その要は経緯があってこういうことなんだけど、まあ最終的にはさ、今持ってるその先生の明るさっていうかね、これやっぱり生徒にとってはとっても大切なことだと思う。まあ次週大塚高校の、まあ、今のありようだとか、あるいは今後のありようだとか、その辺を伺っていきたいな。まあ、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。